小樽尻部市版からです。小樽市の出生数についての記事です。小樽市の出生数低下に歯止めがかかりません。2024年は311人で、過去最も少なかった2023年の357人を46人下回りました。このまま減少が続けば、2025年は200人台となる可能性があります。一方、2024年12月末の市内の外国人人口は1089人で、初めて1000人を超えました。市の出生数は1967年の3268人をピークに減少傾向に転じ、2022年には400人を切りました。一方で、死亡数は増加傾向が続き、2024年は前年比33人増の2156人で、3年連続で2000人を超えました。2024年は死亡数が出生数を上回る自然減が前年比79人増の1845人、市外への転出が転入を上回る社会減は前年比14人減の260人でした。市は本年度、人口減対策として子ども医療費の実質無償化を高校生まで拡大し、放課後児童クラブの利用手数料も無償化。今後は花園公園に子どもの遊び場を新たに整備します。市企画政策室は、全国的に地方の人口が減少し続ける中、市独自の対策のみで食い止めるのは難しいが、支援を充実させて子育て世代を少しでも増やしたいとしています。他方、2024年は1089人だった外国人人口は前年より215人増加。市によりますと、従来の中国やロシアに加え、市内企業の外国人登用の加速で、ベトナムやインドネシアなど東南アジア出身者が増えています。市企画政策室は、この傾向は今後も続くとみられ、住民と外国人との共生社会の実現を意識した政策を進めたいとしています。次です。小樽観光の顔、応募未だゼロ。2025年度の小樽観光の顔となる小樽コンシェルジュの応募が定調です。締め切りまで残りおよそ1ヶ月となりましたが、未だ応募はゼロです。女性限定の応募条件を撤廃した前回2024年度は、男性2人を含む14人の応募がありました。小樽コンシェルジュ運営協議会事務局の担当者は、性別問わず前向きに応募を検討してほしいと呼びかけています。小樽コンシェルジュは、夏の小樽牛尾祭りや道外の物産展などで小樽の PR 役を担います。1959年開始のミス小樽から2022年度に名称を変更しました。名称変更は応募対象を広げる目的で、実際に2023年度、2024年度といずれも14人の応募があり、ミス時代の2021年度と比べ3倍近くに増えました。事務局によりますと、ミスの文言が外れ、応募しやすくなったという声が多かったといいます。2024年度からは、応募用紙の性別記入欄を廃止し、男性にも間口を拡大。初めて男性2人が選考に臨み、テレビなど多数のメディアに取り上げられ話題になりました。2025年度の応募は昨年12月初めに開始。事務局によりますと、問い合わせは複数来ていますが、正式の応募はまだありません。ポスターの設置場所を増やすなど、 PR を強める考えです。初代の小樽コンシェルジュで言語聴覚士の山本かなみさん37歳は、活動を通してたくさんの市民の方とつながりができ、小樽への愛が深まったと意義を語ります。応募は2月21日まで。市内在住か市内に通勤通学している18歳以上が対象です。27日の審査会を経てコンシェルジュ2人を決めるということです。問い合わせは小樽コンシェルジュ運営協議会事務局まで、電話 0134-33-2510 へお願いします。次です。小樽市は小樽の魅力を伝える新しい観光ポスターを決めました。5年ぶりの更新ということです。小樽運河にガス灯が灯った写真を背景に、灯る小樽のキャッチコピーを添えたデザインです。市観光振興室は、小樽らしさと温かみのある作品、ポスターを見て訪れる人が増えてほしいと話しています。制作したのは東京の出版社、行政社です。ポスター中央には小樽の歴史をイメージした詩も書かれ、下の部分にはその詩の英語や中国語、韓国語訳も載っています。ポスターは公募25作品から8作品に絞った上で、長崎や小樽展などで市民投票を2度実施、その得票数と市内の経済団体関係者らの審査を合わせて選びました。ポスターは B1 サイズと B2 サイズで計4空港や旅行代理店などで使われる予定です。次です。済生会小樽病院は19日午後2時から2時50分まで、地域共生健康セミナーを大型商業施設ウイングベイ小樽内の済生会ウェルネスリハデイサービスライブリーで開きます。済生会病院の木村雅美副診療部長が、意外と多い鼠径部ヘルニア、いわゆる脱腸のお話と題し講演します。このセミナーは2月23日にも、最近の認知症の診断や治療、3月30日は緩和ケアをテーマに行います。いずれも参加は無料で、定員30人です。専用ホームから申し込みます。お問い合わせは済生会小樽病院、電話 0134-25-4321 へどうぞ。次は館内の町村の話題です。蘭越です。羊蹄山麓消防組合蘭越消防団と蘭越支所は、町内で消防出初め式を行いました。7日に実施し、団員や支所職員ら計92人が参加しました。次は岩内です。岩内建設業協同組合と岩内建設業協会は15日新年恒例会を町内の飲食店で開きました。雁雨4町村の首長や企業関係者らおよそ60人が出席し、今年の建設業界の展望を語り合いました。次は寿都です。寿都神社恒例のどんど焼きが15日神社境内で行われました。正月に家庭や職場で飾られたしめ縄や門松などを燃やし、今年の無病息災を祈りました。岩内です。岩内商店街連合会と岩内ポイントカード会は、年末年始タラマル福宝くじの当選番号を発表しました。引き換えは18日から31日、日曜月曜は休業です。までの午前11時から午後4時まで、岩内楽座町高台で行います。次は古びらです。古びら町は1月分から幼児センター、小中学校の給食費を無償化します。17日の臨時町議会に、 1ヶ月から3ヶ月分の関連予算計約220万円を盛り込んだ2024年度一般会計補正予算案を提案し、原案通り可決されました。このほか、補償予算には、住民税非課税世帯に1世帯あたり3万円、子ども1人につき2万円加算、非課税世帯以外に町独自で1世帯あたり2万円を支給する事業などを盛り込みました。次は黒松内です。16日告示された町長選で無投票で4選を果たした現職の鎌田充氏66歳は16日夜北海道新聞のインタビューに答え、4期目の町政運営について語りました。町中レストランのオープンや道の駅のリニューアルで観光客を増やし、町民が自信を持てる仕掛けを作っていきたい、子育て支援や高齢者福祉など従来の行政サービスも維持していきます。道の駅の再整備については、実現は2年から3年後になると思いますが、民間企業の力も借りながら、周辺にアウトドア用品店やチーズやアイスなどの乳加工施設も作りたいと語りました。基幹産業の農業振興については、環境再生型農業に取り組む町内の牧場などに研究者や企業が興味を持ってくれている、大学や企業と協力し新たな視点で新規就農者を呼び込みたいと語りました。次はこれいいねのコーナーです。のどかのポトフです。鍋の蓋を開けるとゴロッと存在感を放つ大きな野菜と肉、具材のうまみが溶け出したスープは冬の冷えた体に染み渡る。のどかのポトフはニセコ町の道道343号沿いに立つカフェ&小さな宿のどかの冬季限定商品だ。具材は主に地元産のジャガイモと人参、玉ねぎにウインナーとベーコン、30分以上煮込んだ後に1日から3日間寝かせ、じっくり味を染み込ませる。この店を営む高橋博さん55歳、リサさん49歳夫妻は、最後はスープにご飯と薬味を入れてリゾット風にどうぞと勧める。自家製粒マスタードやサラダ、小鉢がついて1050円。このほか、ハヤシライスや牛すじカレーなどのランチメニュー、スコーンなどの手作りスイーツも提供。ひろしさんが丁寧に入れるコーヒーとともに味わえる。この店は2019年、東京都出身のひろしさん、苫小牧市出身のリサさんが、羊蹄さんの眺望に惚れ込み、オープンした。二人は、ゆっくりのどかな時間を過ごしてほしい、と話す。メモです。カフェ&小さな宿のどか、場所はニセコ町蘇我370-4、電話0136-55-7888、午前11時から午後3時半まで、ランチのラストオーダーは午後2時、その他は午後3時まで。冬のシーズンは水曜、木曜が定休です。以上、これいいねをお伝えしました。次です。検証、機関車 PCB 除去、運転席残すまでに、その下です。博物館の資金不足は地方だけではない、その認識を強くした。2023年8月、小樽市総合博物館の学芸員や職員らに驚きが広がった。東京の国立科学博物館、科博が、クラウドファンディング、CF で1億円集めると発表したからだ。標本や資料の保存資金などに充てる。光熱水費を含む運営コスト上昇を理由に挙げた。科博は、 短期間で目標を大きく上回る6億円を集めた。と同時に、博物館関係者らから、国立を掲げる博物館ですら資金に窮している。地方の博物館はこの先一層厳しくなる。クラウドファンディングをうまく活用すれば、資金確保の夢が描けるのでは、などの受け止めが聞かれた。こうした状況を踏まえ、北海道大学の佐々木徹特任教授、博物館経営論は、博物館の今後の在り方を考える局面を迎えていると指摘する。昭和の高度経済成長期に多く開館した国内の博物館。時は移り、人口減に伴う来館者数の減少や老朽化の弊害が生じているのに、予算は削減の方向で、天井維持しづらくなってきたからだ。博物館だけではない。長野県飯田市では、地元の社会奉仕団体が入手し、1971年から公園で展示されていた蒸気機関車が老朽化。JR 東海と対応を協議した市が、引き取り希望者を募っている。移設先は国内で、3年間は多くの人に公開することも条件とした。苦境の一方、歴史的に残すべきものや残したいものは増えていく。有害物質 PCB の除去を経て、電気機関車 ED76 が昨年11月から展示再開された小樽市総合博物館。除去対象の電気機関車は別にもある。 ED75系501号、道内向けに試作機として1両だけ作られ、資料価値はより高いとされる。2010年には JR 北海道の準鉄道記念物に選ばれた。2025年度以降に展示再開の予定だったが、昨年12月の市議会総務委員会で、市教委は時期を見直す考えを示している。鉄道遺産の保管はスペースも取りがちだ。佐々木特任教授は、何をどこまで残すのか、小樽に限らず博物館が今最も考えないといけない問題と話す。一部の鉄道ファンらも、仮に解体をただ非難しているのであれば、一緒に問題を考える必要がありそうだ。博物館のクラウドファンディングをめぐって佐々木特任教授は、本当にクラウドファンディングで募集する性格のものか、よく吟味してほしい。安易に頼れば不確かな財産に依存した運営しかできなくなる、と警鐘を鳴らす。小樽市の文化施設の多くは、ボランティアの協力や寄付など、市民やファンの幅広い支えで知られている。今回の PCB 除去をめぐる一連の経緯は、博物館と展示のあり方、運営基盤をどう考えるかを私たちに改めて問いかけている。取材はクリス記者と石垣記者でした。関連で、小樽市総合博物館の展示鉄道車両の保全に対する寄付は、インターネットサイトと郵便振込で可能です。各種のふるさと納税サイトの小樽ファンが支えるふるさとまちづくりに車両保全の項目があります。郵便振込の方法など問い合わせは、小樽市総合博物館、電話0134-33-2523へお願いします。以上、検証、機関車 PCB 除去、運転席残すまでにを終わります。これで、小樽しりべし版を終わります。